ただいまから2021年4月25日主日礼拝を執り行ってまいります。前奏のうちに主の前に心を静めてまいりましょう。少子礼拝への招きの御言葉、詩編145編4から7節をお読みいたします。どうぞお聞きください。世は世へとあなたの御業を褒め歌い、あなたの大能の技を告げ知らせます。私はあなたの主権の栄光の輝き、あなたの美しい御業を語り伝えます。人々はあなたの恐ろしい御業の力を告げ、私はあなたの偉大さを語ります。人々はあなたの豊かな慈しみの思い出をあふれるばかりに語り、あなたの義を高らかに歌います。開会の賛美をいたしましょう。お立ちできる方はお立ちいただき、教会福音賛美歌254番、主イエスの恵みと御栄えとを賛美いたしましょう。どうぞお座りください。司会者が礼拝のためにお祈りをいたします。愛と恵みに富んでおられます私たちの天のお父様、主の尊い皆をあがめ褒めたたえます。今日も主の皆が天においてまた地において褒めたたえられますように、あなた様が私たちをこのところに導いてくださり、あなた様に今礼拝を捧げできることをありがとうございます。心からの礼拝をお捧げできますように、私たち一人一人の心を支配しお導きください。私たちはあなた様に礼拝をさえもできるにふさわしくない滅びに向かうものでしたけれども、あなた様の一方的な恵みによって御子イエス様を十字架とまた復活によって私たちを救い出してくださったことを 心よりありがとうございます。神様、この恵みによって今週一週も感謝と喜びに満ち溢れさせていただき、歩むことができますようにとお願いいたします。本日礼拝の中で御言葉を取り継がれます堀田牧師をご聖霊で満たしてくださり、あなたの御思いを十分にお語りくださいますように、また聞く私たちの一人一人の心を開いてくださり、あなた様の命の御言葉に今週も生き従うものとさせてくださいますようにとお願いいたします。この礼拝をお委ねし、主イエスキリストの御名を通してお祈りを捧げいたします。アーメン。聖書朗読をいたします。詩編141編1節から4節、旧約聖書新改訳2017版では1083ページ、第3版では1048ページになります。詩編141編1節から4節をお読みいたします。主よ、私はあなたを呼び求めています。私のところに急いでください。私があなたに呼び求めるときに、私の声に耳を傾けてください。私の祈りが御前への香として、手を挙げる祈りが夕べの捧げ物として立ち上りますように。主よ、私の口に見張りを置き、私の唇の戸を守ってください。私の心を悪に向けさせず、不法を行う者たちと共に悪い行いに携わらないようにしてください。私が彼らのご馳走を食べないようにしてください。使徒信条を皆様と一緒に告白をいたしましょう。ピンクのファイルに使徒信条がありますので、ご覧ください。使徒信条、私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きているものと死んでいるものとを裁かれます。私は聖霊を信じます。清い行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。本日の説教箇所の聖書朗読をいたします。本日の聖書箇所はヤコブの手紙3章1節から12節、3章1節から12節、新改訳2017版では461ページ、第3版では448ページになります。それではヤコブの手紙3章1節から12節をお読みいたします。私の兄弟たち、多くの人が教師になってはいけません。あなた方が知っているように、私たち教師はより厳しい裁きを受けます。私たちは皆多くの点で過ちを犯すからです。もし言葉で過ちを起こさない人がいたら、その人は体全体も制御できる完全な人です。馬を御するためには、その口にくつわをはめれば馬の体全体を思い通りに動かすことができます。また船を見なさい、あのように大きくて強風を受けていても、ごく小さい舵によって 舵を取る人の思い通りのところへ導かれます。同じように舌も小さな器官ですが、大きなことを言って自慢します。見なさい、あのように小さな火が、あのように大きな森を燃やします。舌は火です。不義の世界です。舌は私たちの諸器官の中にあって、体全体を汚し、人生の車輪を燃やして、ゲヘナの中に、ゲヘナの火によって焼かれます。どのような種類の獣も鳥も、這うものも、海の生き物も、人類によって制することができ、すでに制せられています。しかし舌を制することができる人は誰もいません。舌は休むことのない悪であり、死の毒で満ちています。私たちは舌で主であり父である方を褒めたたえ、同じ舌で神の似姿に作られた人間を呪います。同じ口から賛美と呪いが出てくるのです。私の兄弟たち、そのようなことがあってはなりません。泉が甘い水と苦い水を同じ穴から湧き出させるでしょうか。私の兄弟たち、イチジクの木がオリーブの実をならせたり、ブドウの木がイチジクの実をならせたりすることができるでしょうか。塩水も甘い水を出すことはできません。牧会の祈りと説教、私の心と口を守ってくださいと題しまして、堀田牧師にしていただきます。
牧会のお祈りをお捧げいたします。恵み深い天のお父様、あなたの御名をあがめます。主イエス様の十字架と復活の恵み、父なる神の大きな愛、私の目にあなたは高価で尊い、私はあなたを愛していると永遠の愛をもって包んでくださっていることを感謝いたします。ご聖霊の親しい交わりを感謝します。ご聖霊が私たちの心に宿り、罪を教え、その罪のためにイエス様が死なれたことを教え、主を信じる信仰まで与え、信仰告白に導き、また洗礼を受けた後もいろいろな罪や弱さの中にある私たちを悔い改め導き、慰め励ましてくださることを感謝します。本日も素晴らしい神であるあなたを礼拝できる特権と恵みを感謝いたします。7時から10時半から、そして各ご自宅での礼拝を祝福してください。迫害の中にある国々にあっては公の礼拝できませんが、家でまた地下で礼拝が捧げられております。その国々の礼拝を祝し、クリスチャンを励ましてください。今ある国は軍が支配なさって、何も抵抗していない子どもさんたちまで殺されている、本当にひどい状態の国があります。どうぞ各国々が、また国連も動いてくださって、その人権が守られる体制に戻るように、またその中にもクリスチャンがいらっしゃるニュースを私はメールで受けております。一人一人祈っております。支え守ってください。有沢宣教師ご夫妻も今年の2月から奉公をお買いになって、軽部族の方々、つまり3つの国々に、信仰の自由がない国々に住んでらっしゃる方々への宣教を始めなさいました。お働きを守ってください。今入院されている方々、施設におられる方々、病の中におられる方々、お一人暮らしの方々、看病されているご家族、試練の中におられる方々をお守りください。コロナウイルスが収束しますように、今新しい形のウイルスがものすごく感染力が強くなっております。どうぞお守りください。 治療薬、また自由意志によるワクチンが用いられる日が来ますように。医療従事者、介護従事者の方々にとって、今倒れそうになっています。どうぞ皆さんを守り、この方々によって、多くのご年配者や、また認知症を患った方々も手厚くもてなされていますから、用いてくださり、皆さんをお守りください。ここにいらっしゃる皆さん、教会員、家族を、家族から感染から守りください。すべての経済を守ってください。自殺からお一人一人をお守りください。主の福音に触れるチャンスを与えてください。指導者たちが的確な感染防止の手を打つことができるように助けてください。私たちの人生には悩み、課題、試練があります。三位一体の神ご自身がいつも共におられて、弱い私たちを支え、お守りください。本日の礼拝後の子どもステップを祝福してください。平吹伝道師ご夫妻をお働きを祝福し、若者に寄り添う尊い働きをなさっております。祝福してください。イエス様から愛を受けて、大人も子どもたちも青年たちも共に支え合う教会として成長させてください。全世代を大切にする宣教と成長の使命に使える教会として導いてください。今週金曜日は、このものは皆様の祈りに支えられて、 HBI の授業の奉仕にとチャペルの奉仕がございます。次の世代を支える教職者となろうとしている方々に、少しでもこれからの次の世代の方を支える働きに参加しておりますが、しもべをお持ちくださり、お一人一人を祝福してください。また4月より午前9時45分から10時まで、若者伝道のための祈り会が始まりました。若者伝道は個人プレーではなく、教会の祈りによって教会の技となるとき祝福されます。どうぞ導いてください。また今週土曜日午後1時半から、私はアドバイザー牧師として薩摩ライトハウス教会に行き、牧師招聘委員会に出席し助言をいたします。どうぞ来春4月に就任してくださる牧師ご夫婦が与えられるようにお導きください。また本日これから御言葉から説教いたします。私自身を、罪多き者を主の十字架の地とご聖霊によって清め、性別し、奉仕を祝福してください。心を開いて説教を聞いてくださる会衆の皆様に、御言葉が心に届き、生きる希望と力を与えてください。本日の全世界の礼拝が祝福され、神様の皆が崇められますように、主イエスキリストの皆によってお祈りをいたします。アーメン。では私の心と口を守ってくださいという題で説教をいたします。まず皆様に感謝をいたします。本日このように私が説教できますことは、皆様が祈り支えてくださっているおかげです。感謝いたします。では早速御言葉に入ります。常に先行的神の恵みを味わいましょう。主は私たちを愛して、私たちの言葉の罪、悪口や陰口、非難、批判、人を傷つける言葉、嘘、偽り、ごまかし、他のありとあらゆる私たちの罪をイエス様が十字架で背負い、身代わりに十字架で死に、すべての罪の刑罰を受け、完全に償ってくださいました。ハレルヤと心から神を褒めたたえ感謝しましょう。 本日の御言葉に入ります。一節にこうあります。私の兄弟たち、多くの人が教師になってはいけません。ここで言われる教職は、現代的に適用しますと教職者のことです。教職者になれる神様の前の条件は、品性が整っていること、ご聖霊によって。二つ目は、御言葉を教える賜物が与えられていること。三つ目は、主の教会がその人をふさわしいと承認することが教師になる条件であります。あなた方が知っているように、私たち教師はより厳しい裁きを受けます。教師はなぜより厳しい裁きを受けるかと申しますと、聖なる御言葉を多くの方に教えるために、聖なる御言葉に触れるということは、神の前に裁きを受けて清められていかなければならないということです。教職者は当然皆さんのために心から祈ることが使命で祈っておりますけれども、常に私が申します、お願いしているように、教職は自分の力で全うできる使命ではございません。皆さんも教職者のために祈り支えてください。また祈ってくださっていることを常に私は感謝しております。悪魔は教職者を攻撃するということでも祈っていただきたいと思います。教職者が倒れますと教会に大きな影響を与えますから、悪魔は頭がいいので教職者を狙います。ですから多くの攻撃がありますから、誘惑がありますから祈ってください。神はと同時に、神様は自分の弱さと罪を認める教職者、謙遜で日々悔い改める教職者を用いられるということも覚えております。神から離れている時の私たちの罪、弱さを見てまいりましょう。御言葉は鋭く事実を表明してくださいます。二節を読みします。私たちは皆多くの点で過ちを犯すからです。もし言葉で過ちを犯さない人がいたら、その人は体全体も制御できる完全な人です。言葉で過ちを犯さない人はおりません。私もなんと多くの過ちを、言葉の失言をしてきたかと思います。皆言葉で失敗や罪を犯しています。神でありながら、私たちの身代わりに死ぬために人となられたイエス様以外に完全な人は一人もおりません。特に言葉の過ちを犯さなかった人はこの地上にいませんが、イエス様だけは例外です。言葉においても心においても行動においても、イエス様は完全に律法を守り全うしてくださった。そのことがこう表現されています。キリストは罪を犯したことがなく、その口には欺きもなかった。このことは本当に読むのは簡単ですが、現実に深くイエス様のことを思うとき、これはすごいことなのです。その口に欺きもなかったということは、イエス様は33年間何の失言もなさらなかった。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。父よ、彼らをお許しくださいと十字架で祈られました。キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ、義、神の御心のために生きるためです。その打ち傷の上にあなた方は癒されたのです。この聖書の全体の文脈から解釈しますと、この癒されたということは、キリストの打ち傷の上にあなた方の罪は 許されたのですという意味です。次、5節から6節を読みします。私たちの舌も小さな器官ですが、大きなことを言って自慢します。見なさい、あのような小さな火があのように大きな森を燃やします。そうですね、山火事よくありますけれども、最初の原因は小さな火が原因です。最初からガソリンを振りまいて山を焼く人はあまりいないのです。タバコ一つを捨て、登山者が捨てられたその火が、小さなタバコの火が大きな山火事を犯すことを知っております。舌は火です。不義の世界です。舌は私たちの食器官の中にあって、体全体を怪我し、人生の車輪を燃やしてゲヘナの火に焼かれます。私たちはイエス様、また聖書、神様に出会うまでは、自分の舌、言葉はあまり大きく捉え上げられません。例えば悪口を言ったからといってすぐ警察が来られる事態はありません。ですから舌では本当に、口では多くの悪い言葉が出てもそれほど刑務所に行くということがないものですから、軽く考えていますが、聖書は軽く考えておられません。舌は私たちの全体を怪我し、人生の車輪を燃やし、ゲヘナの火によって焼かれてしまいます。多くの有名な方々の中で、一つの言葉によってその後のお仕事がなくなった方々もあります。私たちの舌はすべて神のおかげであることを忘れ、自分の力ですべてができたかのように大きなことを言って誇ります。小さい舌も大きな破壊力を持っているということです。小さな火遊びが大きな火事になり、小さなタバコの火が大きな森を燃やすように、小さい舌で話す現代は、言葉の発音だけではなく、ネット、SNS、ツイッター等でも自由に悪口を言える時代になりました。小さな噂、悪口が町中を混乱させ、教会中を混乱させ、国中に疑惑の渦を巻き起こし、一つの失言が人生の車輪を焼くことがあります。言葉やネットで人を殺すこともあります。実際にそのネット攻撃で自殺を図られた方もいらっしゃいます。生きている間に自分の舌の罪や他の罪を神に正直に告白して悔い改めるなら、最後の審判の時にゲヘナ、悪者が裁かれる場で神の正しい裁きがありますけれども、今気づいているうちに自分の罪を告白するなら、最後の裁きから逃れることができます。ここに記しておりませんけれども、神は素晴らしい方で、この地上で気づいた時に自分の罪を、そして舌、唇の罪を、言葉の罪を告白するなら、もう十字架の恵みのように、恵みによってその罪を二度と思い出さない、忘れるとおっしゃっていることを覚えて、聖霊が気づかせられた時に悔い改めてまいりましょう。そうすればもう二度と責められることはありません。人は口にするあらゆる無益、無益の言語は根拠のない、実体のないという意味ですが、無益な言葉、不注意な言葉、根拠のない噂話、実体のない無責任な発言について、裁きの日に申し開きをしなければなりません。ご聖霊に気づかせられた時に、この地上ですぐに神にお詫びをしましょう。必要な時は神は許してくださる。また必要な時は人にも謝りましょう。6節、 舌は非不義の世界ですとあります。舌、言葉、唇、口は不義、悪の世界を代表するものです。多くの不義、貪欲、偶像礼拝、冒涜、欲望、強欲、妬み、憎しみ、差別、エコひいき、嘘、ごまかしなどは舌を通して表現されて行われます。その結果、体全体を怪我し、自分の人格、全人格とその言葉を聞かされる人々の全人格を汚すことになります。8節、舌を制御することができる人は誰もいません。舌は休むことない悪であり、し自分と人々を滅ぼす毒で満ちていますとあります。私たちは無力ですね。私はこの説教をしながら自分が無力であることを認めます。しかし希望があります。主を信じ祈り、御霊に心を満たしていただき、聖霊に支配していただくことです。御霊の実は自制ですとあります。聖霊ご自身に心が満たされるとき、私たちは言葉が清められて、そして語るべきときと黙するときを教えられるのであります。私たちは舌で主である方、神を褒めたたえ、同じ舌で神の似姿に作られた人間を呪います。同じ口からが強調されています。同じ口から賛美と呪い、つまり神様への賛美と感謝と、その同じ口から、私たちの同じ口から呪い、悪口、陰口、非難が出てくるのであります。私の兄弟たち、そのようなことがあってはなりませんと語られます。今日も礼拝の中で素晴らしい神を心から賛美しましょうと同時に、気をつけておりませんと、その礼拝の直後でも、その同じ口である人の悪口を言ってしまう弱さが、罪が私たちにあることを認めましょう。私たちは皆罪人であり弱いものです。主の十字架による許しと清めを常に求めようではありませんか。11から12を解き明かします。最初この御言葉はなぜここにあるか私は分かりませんでしたが、後で分かりました。泉が悪い水と苦い水を同じ穴から湧き出させるでしょうか。私の兄弟たち、イチジクの木がオリーブの実をならせたり、ブドウの木がイチジクの実をならせたりするでしょうか。塩水も甘い水を出すことはできません。なぜここにこの御言葉が最後に来るんだ、この文脈であるか。それはこの苦い水と甘い水が同じ穴から湧き出ることはない、イチジクの木がオリーブの実をならせることはない、ブドウの木がイチジクの実をならせることはない、という、つまり神の創造の秩序にこれらは反しており、神の創造の秩序に反することが私たちも行っているということをここで言わんとしているのです。つまり神の創造の秩序としては、私たちの口は神への賛美のために作られたにもかかわらず、その神が作られた同じ口から神への賛美と同じ口から人への悪口が出ることは、神の創造の秩序に反するということをここでおっしゃりたいのです。でも私たちはそれ、自分の罪と弱さのゆえに、神の創造に反して、神が作られた口から神への賛美、感謝、人への感謝ではなく、悪口が出るということを認めて、悔い改めて清めを求めましょう。主にある解決希望、神に喜ばれるように舌を制御するにはどうしたらよいかを、希望の御言葉を見ていきましょう。心に満ちていることを口が話すと、イエス様はマタイの福音書で教えられました。つまり 外側の口だけを清めようとしても無駄だとイエス様はおっしゃったんですね。口で話すことは心に満ちていることが口から出るということです。いや、心にもないことを言ってしまいましたということを言うことがありますが、心にないことは口から出ないということなんですね。心に満ちていることが口から出るとイエス様は鋭く教えてくださいました。ですから心に満ちていることを口が話すことを認めてる、認める人は祈り方が変わります。私の言葉を、口を清めてくださいだけでは足りません。口から出る前にまず自分の心が清められ守られるように祈りましょう。これが順番です。私の心、言葉は心から出るとすれば私の心を清めてくださいと祈った後に、私の唇等を守ってください。次の今日読んでいただいた詩編141:3節にあります。この記者も自分の口の弱さを知って自覚して祈りました。主よ、私の口に見張りを置き、私の唇の戸を守ってください。これは素晴らしい祈りですね。私の口に見張りを置き、私の唇の戸を守ってくださいと、日々人々と交わる前に、大切な会に出席する前に、心から神に祈りましょう。と同時に、悪口と相談の悩みのために正直に語り合うことは違うということも申し上げます。ただ人を攻撃する悪口と相談のために悩み、正直に語り合うことは違います。噂話、陰口が伝わったとき、片方からの情報で判断しないということを聖書は教えております。これは本当に私も人生の中で、自分も他の人から聞くとき、また自分も他の人に言うとき、本当にそうだなと、人生が長くなればなるほど、御言葉の素晴らしさ、鋭さを感じています。陰口が伝わったとき、片方からの情報で判断しない。箴言ではこう言われています。最初に訴えるものは、その相手が来て彼を調べるまでは正しく見える。そうです。最初に訴える人は、その相手が来て彼を調べるまでは正しく見える。ですから、最初に訴えがなされたときに、その他の情報を得るまではすぐに判断してはならないということを箴言は教えてくださっています。もし他の人から陰口が伝わったとき、では私たちはどうしたらよいか。それはすぐに他の人に話してはならない。自分のところで止めて自分の唇を制する者は賢い人とありますように、すべてをご存知の神に祈りましょう。自分に関係のない争いに生きり立つ者は、通りすがりの犬の耳をつかむ者のようだ。当然、通りすがりの耳の犬の耳をつかむと噛まれます。自分の分をわきまえることができるように祈りましょう。何についても先走ったサバ、先走って裁いてはいけません。聖書の言語で裁くとは判断するという意味もありますから、何についても先走って最終的な判断を下してはいけませんということです。最終的な判断を下す資格のある方は神ご自身のみだということです。交わりを壊そうとする悪魔の罠から自分も他の人々も守られるように祈りましょう。陰口を叩く者がなければ争いはやみます。ある時に私のところに、だいぶ以前ですけれども、嫌な電話がありました。それは、 その問題を解決するための電話でないことがすぐその悪意のが私は見抜き、神様が教えてくださり、その方は何とか私の口からその起こっている問題を悪く言う言葉を引き出そうと巧妙にされましたが、私はもう長く話さずに電話を切りました。それは本当に聖霊の助けでした。それ以上話せばその方は堀田がこう言ったときっと他の人にまた悪く言ったと言いふらすことが見え見えでしたから、その悪魔の罠にはまらないようにしてくださったことを今も感謝しています。関係が近い人の噂の場合、必要な時にはよく祈り、愛をもって本人に真実を確認することを大切なことであります。私のところにこのような言葉が伝わったんですけれども、私はあなたを信頼していますから、あなたの言い分を教えてくださいと交わりましょう。柔らかな答えは憤りを鎮めます。しかし激しい言葉は怒りを引き起こします。同じことを言います言うにも、激しい言葉と柔らかな言葉は違う結果を生むということです。激しい言葉で接すると良い結果になることはありません。しかし柔らかな言葉ということは、これは相手を責める言葉ではなく、自分も罪深く本当は言う資格はないのですがという前向きを前置きして語るならば、相手の方は心を開いて本当の真実を語ってくださいます。御霊の実は二噂とあります。聖霊に満たされることを絶えず求みましょう。まず神の前に静まり、二噂を祈り求め、相手に語りましょう。秘訣はお互いの間にいつもイエス様を置くということです。私が46年のクリスチャン生活で学んだ人間関係の秘訣の一つは、常に人と人の間に、自分と相手の間にイエス様を置いて交わるということを教えられ、それを実践するようになって本当に守られてきました。本日の箇所は、何も話さないで一切口を用いないようにという消極的な生き方を神が求めておられるのではありません。私はある時、国から説教しました時に、とても真面目な方から説教の終わった後、堀田先生、今日の説教本当に感謝します、今日の説教を聞いてもう僕は一生誰とも話さないことにしました、押し入れに閉じこもって口を開かないことが一番安全だと思います。でもその時私は言いました、そうですね、それも分かりますが、この今日の箇所はそういうことを教えているのではありません。本日の箇所は、何も話さず一切口を用いないという消極的な生き方を神が求めておられるのではありません。神は目的を持って口を私たちに与えられましたから、積極的に徳を高めることのために用いることは否定されなくて、かえって進められていることですから、それを見て終わりましょう。神が目的を持って積極的に口を与えられた目的は、まず1、素晴らしい神様との祈りの交わりをするためです。神様と深く交わりましょう。言葉を用いて祈りましょう。2つ目、神を心から褒めたたえ賛美するための口であります。私はあらゆる時に主を褒めたたえ、私の口にはいつも主への賛美がある。そうです、私たちの口は主への賛美のためです。与えられた積極的な口です。3つ目、神と人々に感謝する口として用いることが御心です。いつでもすべてのことについて父である神に感謝しなさい。与えられた口を神に常に感謝することに用い、また人にもむしろ感謝しなさいと、コロサイの ごめんなさい、5章4節であります。そうです、私たちに与えた口は神と人々に感謝することに用いるとき、本当に徳を高め教会を立て上げます。4つ目、最近の様子を語り合い、解決を求めて相談し、主にある交わりと祈り合うための言葉として、私たちの言葉、口が与えられていますから、どうぞイエス様を間において最近の様子を正直に語り合い、悩みがあれば解決を求めて相談し合い、そしてそこで終わりではなく、主にある交わりと全てを支配されている神様に祈る言葉として用いましょう。5番目に、慰めの言葉として私たちの口は与えられています。神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。こうして私たちも自分自身が神から受ける慰めによって、どのような苦しみの中にいる人をも慰めることができるのですとあります。私たちは心と寄り添いと口を持って苦しみ悩む方を慰めることができる、その口の神から与えられる言葉を用いて、我慢せずに泣いてもいいんですよと寄り添いながら交わりましょう。緊張をほぐし場を和ませるユーモアの言葉も神は用いられます。神が関係づくりをしてくださった時に、素晴らしいイエス様のことを伝える口としても用いられますから、関係づくりができた時、聖霊が促されたならば、素晴らしい福音をその家族、知人、友人に伝えましょう。最後に祈りとして、私の心と口を清め守ってください。あなたが喜ばれるように、口を神への感謝と賛美に、人への感謝と励ましに、慰めに、交わり祈り合うために、主を明かしするために用いることができますように。お祈りをいたします。天のお父様、今日は私たちの口下の過ち、弱さについて主が本当に事細かに語ってくださいました。まず悔い改めます。私たちの心と舌、唇、口は汚れきっております。十字架の血とご聖霊によって清めて、心と唇を清めてください。そして清められた言葉で、消極的な生き方ではなく、与えられた言葉を通して、口を神への賛美、感謝、人への感謝、励まし、慰め、交わり祈り合うために、また主を、福音を明かしするために用いることができますように、とうとうイエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。
応答の賛美をいたしましょう。お立ちできる方はお立ちいただき、聖歌553番聖なるものとを賛美いたしましょう。
Say no.
どうぞお座りください。献金をいたします。信仰の表れである献金は自由です。ご用意のある方はお捧げください。献金は主の恵みに感謝し、御言葉に応答しながら自分自身を捧げる信仰を表すものです。祈りつつ捧げ物を聖別し、心を込めてお捧げいたしましょう。献金のお祈りを司会者がさせていただきます。天のお父様、ヤコブの手紙から私の心と口を守ってくださいという題から御言葉をいただきありがとうございます。私は同じ口で神を賛美し、人の悪口を言ってしまう悪いものです、弱いものです。いつも悔い改め、主の十字架による許し、清めていただき、歩ませてくださいますように。必要な時は傷つけてしまった人にも、ちゃんと謝る勇気を与えてくださいますようにとお願いいたします。いつもイエス様を中心に、人と交わり続けることができますように、どうぞお導きください。天のお父様、先週一週もあなたの恵みによって生かされ、満たしてくださったことをありがとうございます。今週一週も本当に主と共に歩むことができますように、今お捧げいたしましたこの献金をあなた様の御用のためにお持ちくださいますようにとお願いいたします。この祈りを主イエスキリストの御名を通してお祈りをお捧げいたします。アーメン。報告の時ですが、州法にあります教会活動のお知らせと教会関係者のニュースは各自ご確認くださいますようお願いいたします。報告の右下に記載されています大人と子どもの暗証聖句を皆様と一緒に一度お読みいたしましょう。3、はい。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。ヨハネの福音書11章25節。主の祈りを皆様とご一緒にお祈りをいたしましょう。こちらもピンクのファイルに主の祈りがありますので、ご覧ください。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えはとこしえにあなたのものだからです。アーメン。お立ちできる方はお立ちいただき、正英教会福音賛美歌270番、ようこぞり手を賛美し、その後祝祷を堀田牧師にしていただきます。
導いたします。主イエス・キリストの恵み、父なる神のご愛、ご聖霊の親しい交わりが、集われたお一人お一人の上に、ご自宅で礼拝なさっているお一人お一人とご家族の上に豊かにありますように。アーメン。
どうぞお座りください。これをもちまして2021年4月25日の主日礼拝を終わらせていただきます。ありがとうございました。